open.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
でその、まあ、前回の、ね、話、2002年のワールドカップの話しますとね、これ全部で60試合あったんですよね。でこの全60試合を、HBS という、ね、会社、ホストブロードキャストサービスっていう、まあ、本社が、スイスにあるんですけれどもね、この HBS という会社が全部試合の映像を、まあ、作るわけですよね、まあ、配信するわけです。で日本のですね、まあ、民放各局、それからスカイパーフェクト TV とかね、これらはすべてこの HBS からですね、共同映像、まあ、国際映像って呼んでますけどね、これをもらってるわけですよね。でこの HBS は、通常ですね、大体あのピッチの周りに20台のカメラを置きましてね、だからもうマトリックスみたいなもんですよね。もう20台のカメラでこう囲んでるわけですよ、ピッチをね。で決勝になりますとね、23台のカメラが並ぶ。でこれをリアルタイムでこう裁くわけですよね。ものすごいことだと思うんですけども、でちなみにね、 J リーグあたりだとね、多くて10台ぐらいなんですね、カメラね。でこれだけじゃなくて、実は日本のカメラも入ってましてね、民放とかスカパーのカメラですけども、だいたい3台ぐらい入ってるんです。で日本戦になりますとね、日本代表の試合になると5台ぐらい加わるわけです。まあ、これユニカメラっていうんですけどもね。でさらにデジタルハイビジョンのカメラが8台入る。もうカメラだらけですよね。でとにかくこの HBS の、23台、決勝の場合ね、23台のカメラがリアルタイムで裁かれてですね、でそれがまあ共同映像という形になる。でそれにプラス、日本のカメラが3台、日本戦の場合は5台入るわけですね。ですからあのこの HBS の映像っていうのは、まあ、全世界共通でね、1つしかないよ、1種類しかないわけですね。だけど日本で見るとなぜか日本びいきの映像になってるというのは、日本が入れているカメラね、この5台のユニカメラが、まあ、日本人選手の顔のアップとかね、日本人選手を追うわけですよね。でそれを挿入していくんで、日本で見れば日本びいきになるわけ。それはまあ各国々ね、そういうふうになってるわけですけどね。で、とにかくこのカメラの台数ね、23台。でね、昔の今ね、あのケーブルテレビを見ますとね、昔のスポーツの試合をやってるんですね。プロ野球とかサッカーとかね、この間プロレスやってましたね。ジャイアント馬場の試合なんかをやってましたけど、で例えばね、プロ野球、昔の王さんがね、現役の頃のジャイアンツの試合なんかやってるんですよね。で見るとね、カメラが少ない、カメラ台数が少ないし、スイッチングがなんかシンプルですよね。だから非常にこう静的な感じがしますよね。なんか動いてないというか、ずっとカメラ置きっぱなしみたいな、そんな中継なんですよね。で今のプロ野球すごいですよね。オーバーラップなんか入れて、でカメラの台数もすごい多くなってましてね。でグラフィックスなんかね、アニメーションなんかを下にこう出したりしてね。でバッターのこう引きの映像からね、ピッチャーのズームアップ、オーバーラップさせるなんていう映画の手法みたいなのも取り入れてね、すごい面白い映像になってる。だから本当にケーブルテレビなんかでその昔のね、スポーツのその中継の映像と比較するとね、もう全然違いますよね。もう断然今のその演出、それから技術的なものを含めてね、数段パワーアップしてると。でこのね、まあ 2002年のワールドカップ、この HBS というのが、全部の映像を、まあ、配信してるんだというね話をしたんですけど、この HBS、まあ、ホストブロードキャスト、これがこの2002年からなんですよね。その前までは放送権を取得した会社が中心となった、なんかそういう、だからものすごい高い値段でこう放送権を買わなきゃいけないみたいなね状況だったらしいんですけど、この辺のね詳しい話は、日本サッカーミュージアムって、まあ、お茶の水にあるんですけどもね、この日本サッカーミュージアムのウェブサイトの中にブログがありまして、そこにね面白い話がいろいろ書いてありますね。で、この放送権の話なんかも書いてありますが、とにかくこの HBS、ホストブロードキャストサービスというのは2002年からね。で、このヨーロッパ中のですね、スーパー映像クリエイターっていうんですかね、映像に長けたプロフェッショナルを集めたわけですね。だからドリームチームを作ったようなもんです。映像のドリームチーム。で、この HBS の社長さんがフランシス・テリエっていうね、まあフランス人の方なんですけども、だからこのフランシス・テリエ率いる映像のプロ集団、これが HBS だというふうに考えていいと思うんですけどもね。で、具体的にどういうプロセスかというとね、まあ試合の中継をしますね、その映像、これがまあ技術運用センターというところからね、光ファイバーを使いまして、IBC という、まあ、国際放送センターというところに送られる。これでソウルに作ったんですね、IBC っていうのは。で、そこから人工衛星に送信しましてね。で、人工衛星から全世界にですね、共同映像を配信する。で、全世界が一つの映像をシェアするという、まあ、すごい仕組みになってるわけですね。で、このソウルに作った IBC という、日本放送、国際放送センターですね。で、この中にマスターコントロールルームっていう、まあ、ここが基地なんですけれどもね。で、ここに、ドリームチーム、映像のプロフェッショナル集団がいるわけですね。で、例えばですね、まあ、いろいろな部屋があるんですが、コメンタリースイッチングセンターっていうのがありましてね。で、そこはもう、こう名前の通りですね、全スタジアムのすべての実況解説の音声がこう入ってくるんですね。まあ、アナウンサーと解説者のね、音声ですよね。で、これ多い時だと1試合で120ぐらいの種類の音声が入ってくる。まあ、全世界でね、やってますから。で、その120ぐらいの音声を全部品質管理するという場所なんですよね。このコメンタリースイッチングセンターっていうの。まあ、そういうのが集まっているのがこのマスターコントロールルームというね。で、そこから配信されるという。で、その共同映像なんですけれどもね、全世界がこの一つの映像を使うわけですが、これ二つありましてね、BIF と EBIF っていうのがありましてね、BIF というのは、基本国際映像。これはね、試合の映像です。ですから、キックオフの10分前からスタートして、で、試合終了の5分後までの映像のことをですね、基本国際映像、まあ、BIF というんですけどもね、まずこれがあります。それから EBIF っていうのは拡張基本国際映像っていうね、例えば、チームのベンチだけをね、ずっと撮ってるカメラ映像とかね、それから、WBC でもありましたね、今回の野球のね、試合の映像の中でもありましたけども、その、球場のこう真上から撮ってるような映像、空撮ですかね、空から撮ってる映像なんていうのが挿入されたと思うんですが、そういうその、だからこのね、ワールドカップの時も上から撮ってる、真上から撮ってるっていう映像があったと思うんですが、そういう、まあ、戦術カメラというんですけどもね、まあ、チームのベンチだけ撮ったりとかね、そういう映像、これが EBIF、 それから、参加国すべての、まあ、プロファイルの映像ですね、全チームの監督のインタビューの映像とか、選手のインタビューの映像とかね、そういうものがパッケージで全部セットになって含まれてるですね、この EBIF で、 まあ、各、まあ、世界のですね、それぞれの国の、まあ、放送局は、まあ、この基本的に国際映像を使うわけですけれども、試合の前ね、の20分とかね、試合終わった後の時間、それからハーフタイムの時間、そこに、この EBIF 拡張の映像ですよね、これを挿入してって、で世界各局が、まあ、カスタマイズできるようなそういう、まあ、仕組みになってるわけです。だとにかくすごいですよね。23台のカメラの映像をリアルタイムでスイッチングやる。でそれはヨーロッパ中、ヨーロッパの、まあ、ものすごいプロフェッショナル、映像のプロフェッショナルを集めた HBS がやってるわけですよね。でこれね、詳しいことはね、例えばね、HBS のウェブサイトっていうのは www.hbs.tv でアクセスするとね、サイトが出てくる。そこにも情報がありますしね。それから最初に言いましたけども、日本サッカーミュージアムというね、まあ、博物館ですね、サッカーの、まあ、お茶の水にあるんですけど、それのウェブサイトの中にブログがあってですね、まあ、膨大なんですけれども、ちょうどこの2002年のワールドカップの頃のですね、エントリー読みますと、いろいろね、面白いことが書いてあります。例えば電力の問題ね。だってね、この20何台、そして日本のカメラもある、ハイビジョンのカメラもあるみたいなね。で電力が落ちないようにとかね、そういうその苦労話みたいなことも書いてあって非常に面白いんですけども、まあ、とにかく、一つの国際映像というものが全世界に配信され、そしてそれを各局がカスタマイズする。でもその基本映像はこの映像のドリームチームがさばいてるというね、このバックグラウンドの話。だからサッカーね、このワールドカップ規模になりますとね、ものすごいビッグビジネスでね、まあ、スポーツビジネスでももうかなり大規模なものになりますよね。でその裏舞台で、どういう人たちがね、どんな仕事をしているのかっていうのはすごい面白いわけですよね。興味のある方はね、ぜひね、調べた上でね、試合を見るというのも面白いんじゃないかなと思います。今日はこんなところです。 This program is brought to you by Display DVD